朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。本日は政治部記者中田綾子さんをお迎えしています。中田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で今回はですね、ちょっとこうね、懐かしい言葉を皆さんにお聞かせしようかなと思うんですけれども、アベノマスク、ね、ありましたね。今皆さんのお部屋でどこにありますかね。必ずね、皆さん1枚は持ってる、2枚かな、持ってるはずなんですけれども、私もすっかりこう記憶がありません。そのアベノマスクについて中田さん取材されたわけですね。
そうですね、アベノマスクという、まあ、というか全国配布の布マスクという、まあ、政策が生まれた背景、
正式に言うとね、はいはい、
を昨年取材しました。
うん、それはどなたに取材をされたってことですか。
さまざまな方に取材、政府関係者に取材したんですけれども、最終的には受け負った興和という企業の、
はいはい、
社長に、まあ、インタビューもしまして、
知ってますよ。私出身名古屋なもんですからね、名古屋の大きな会社ですよね。
老舗の、うんうん、
はいに社長さんに取材をした。
はい。
どんな話だったんですかね。
どういうきっかけで、まあ、マスク、うん、頼まれたんですかっていうことを、まあ、聞きに行ったんですけれども
はいはい、
まあ、一番印象的だったのは、もう、もう社長自体驚いたと。なんか2月の後半に、うん、その政府からなんか3月中に1500万枚欲しいと、で4月中には5000万枚欲しいと言われて、まあ、そういう話を聞いて驚いて、うん、なんか今まで、まあ、作ってた、まあ、量と桁が違うと、うん、
やっぱりそのコアみたいな大きい会社から見ても桁が違うと、
はい、
で2月後半っていうことですけどね、まあ、だからダイヤモンドプリンセスとかまだ騒いでいたり、それが終わったりぐらいの時期ってことですよね。
そうですね。ですから、うん、ただもう昨年の1月ぐらいからですね、その中国ではもう新型コロナ猛威を振るってましたので、その当時なんか国内の供給の8割程度が中国からの輸入だったそうなんです。
普通
の不織布のマスクがなんですけれども、うんうんうん、でマスクが、まあ、日本で品薄状態になって、まあ、覚えてらっしゃるかあれなんですけど、2月ぐらいにはドラッグストア行ってもマスク買えないと。
なかったですね、全然なかった、
うん、でマスクを求めて早朝から皆さん並んだりとか
並びましたね。何だったんですかね、あれね、思い出すとちょっと腹が立ってきますけどね、
そういうもう、まあ、混乱が社会に起きていて、
はい、
そういった中でも政府はマスクを確保するのに本当に必死になっていた時期なんです。
なるほど。
で、まあ、そういった中でもうこの大量短期の納期で大量発注っていうのがあって、うん、まあ、当時コアの社長にそのどうでしたって聞いたら、なんか質ですか量ですかと、
うんうん、
いうふうに政府に聞き返したら、量です、とにかく早く欲しいって言われたというようなことをインタビューで語っていまして、
うん、
なんかまあ緊迫感伝わってきました。
ただね、まあ、マスク自体はその他の国でもね、例えばシンガポールとか今アメリカでもね、バイデンさんがねマスク配りますよって話をしているし、まあ、フランスなんかも配ってたと思いますし、結構いろんなところで配布あった。それは同じようにマスクがなくなったからなんですよ。でただなんでアベノマスクと言われる布マスクの形になったんですかね。この2月の時点からもう布だっていう話だったんですか。
いや、もともと当然その不織布のマスクを確保できればよかったわけなんですけれども、
コアってだって作って長くないですか、布マスクなんか。
あ、それがですね、もともと作っていて、でも、まあ、メインはもう不織布のマスクにコアさんもなっていました。
そうですよね。なんか布マスクって確かに昔、はい、僕のちっちゃい頃とかしてた人いましたけど、今はみんな普通不織布をつけてますからね。
そうなんです、うん、だから政府も当然その、まあ、例えば外国にですね、ほとんどその、まあ、マスクを頼ってたことで、まあ、輸入が止まってしまうと、まあ、供給できない、買えない、みんな買えないということで、連日、去年国会でもマスクがなんで確保できないんだって責められていたようで、
うんうん、
それで、まあ、国内での、まあ、生産の強化とか、そういったことを含めたマスク確保作戦に政府は取り組むんですけれども、
うん、
まあ、すぐにはできないということで、その需給ギャップっていうんですか、需要と供給のギャップ、1億総マスクがない状態になって、一斉にみんながマスクを買い求めるっていう、まあまあ、これまでになかった事態の前に、うんうんうん、そのギャップが生まれるまでの間、布マスクだったら洗って繰り返し使えるということで、まあ、しのぐという、ことでなんか生まれたというふうに政府関係者から聞いたんです、
うんうん、
で、まあ、その事前にですね、まあ、医療の専門家から、布マスクでも、まあ、一定程度飛沫を防ぐ効果はありますということで、
まあね、
確認を取った上でスタートしたと。
やんないよりはいいんでしょうけど、ただじゃあその2月の段階ではその公安もそうだし政府の側としても担当者としては別にそれが布になるとは思ってなかったんですね。
ま、あの布に限らずとにかくマスクを確保するということが至上命題で、あの厚労省をはじめとする各省庁からメンバーが集められてマスクを確保するためのチームっていうのも作られて、あの不織布のマスクの確保であったりとか布マスクの発注であったりとか、とにかくマスクをさまざま確保するための手立てを講じていたはずなんです。
なるほど、でそういう、まあ、あの1億に、ね、の国民に1億2000万人以上ですかね、みんなに布マスクを配ろうっていう、まあ、その意気込みはよしですけれども、コアの社長さんから見たときにはやっぱりなんかこう驚いたっていう話になるんですね。
あのなんで布マスクということで驚いたなんで、まあ、それもありますし、その、まあ、
あと量ね、
納期と量が桁違いであるということで、ただ一つ言えるのはその布マスクは最初から1億国民みんなに配ろうっていうことでは認識してなかった、政府関係者もそういう認識してなかったそうなんです。当初その布マスクを確保しようというふうにあの関係省庁で動き始めた頃は学校とか高齢者施設とかどうしてもなければいけない人、
はい、
かつドラッグストアに並んだりできない方、とか、まあ、そういった方にあの配ろうということであの水面下で検討が最初はスタートしていたと、いうことなんです。でそれがまあいつの間にかというか、あのマスクの品薄の混乱っていうのが社会で続いていて、そういった中でいつの間にかというかマスクが確保できない中で、だったら配ろうと、いうことになったと、いうふうに聞いてます。
それもだからなんかあれですよね、首相当時の、ね、安倍首相の何ですか、補佐官でしたっけ、秘書官だったっけ、なんかその側近の人がマスクあればなんか不安はパッと消えますって言ったみたいな話、朝日新聞の記事にも載ってましたよね。
そうですね、ですからその実際その、まあ、そもそも布マスクが一定程度、まあ、コアさんはじめあのメーカーが生産できて一定程度量が確保できそうだっていう、まあ、状況がまず先にあって、その、まあ、そういった状況がある中で首相官邸の官僚の発案だと言われてますけれども、当時の安倍首相にその全国民に布マスクを配ればあの不安はパッと消えますからというふうに進言したということが取材で分かっていて、でまあ、ただ当時この布マスク等々を確保する、チームですね、官僚のチーム、はいはいはい、これはその構想は知らなかったそうなんです。
それもむちゃくちゃな話ですね、
はい、とにかくその毎日のように首相官邸に今日は何枚マスクが確保できたっていう報告を幹部がしていて、でそのうちだんだん4月末までに布マスクを約 1億枚確保できないかっていうような目標がなんとなくこうまあ、自然と形成されていって、で最終的に4月1日当時の安倍首相が布マスクを1世帯に2枚ずつ配るという計画を、まあ、唐突に表明するわけなんです。
あのね、まあ、だからなんかこう我々が選挙で選んでいる政治なんで、まあ、天に唾するみたいな話だってよくわかってるんですけれども、本当にダメな会社みたいな話ですよね。つまりいつの間にかそのぐにゃぐにゃっとした形で1億枚、まあ、それ以上のマスクっていうのがなんか目的になっちゃって、そこにこうみんなでこうまっしぐらに進んでいく、あれそもそもマスクってなんで必要なんだっけみたいな話ってそこにはないですよね。
そうですね、その、まあ、実現性というかですね、もうありますよね、実際それが本当に可能な計画なのか計画に無理がないのかっていうことを、まあ、検証する余裕もなく、ですから公安の例えば社長へのインタビューでは、3月最初にそもそも縫製作業が始まった、海外でやっとこう工場を確保して、で縫製が始まったのが3月21日ということで、で3月の26日にたまたま首相官邸で会議があったので、はい、社長も出席して、でそこでその最初に作った布マスクのサンプルを、まあ、持っていったそうなんです。でそのマスクですね、そういった布マスクをその全国民に配るっていう表明がなされたのがわずか6日後で、このスピード感といいますか、この急展開といいますか、で実際私が取材したこの布マスクの確保に関わった官僚の方もその全国民に配ると聞いて、まあ、正直耳を疑ったと
はい、
知らなかったんですかって。いやもうそもそもはだからあのしのぐために、うん、あの学校とか介護施設に配るということを、うん、ふうに想定して確保を始めたものなので、うん、全国民に配るんですかと、うん、驚いたというふうに言っていた方もいました。
やっぱりその、まあ、その官僚の方にせよね、あるいはその製造するコアさんにしようね、耳を疑うっていうのは結局その永田さんが言った実現性が極めて乏しいからですよね。だからそんなたくさん作れるわけ、用意できるわけないよっていうのが、まあ、最初から見えてたっていうことですかね。
やっぱりそのこの調達に関わった方は、うん、そもそもがそのこれほどの量を短期間で確保するなんてそもそももともと難しい目標だったというふうに当時振り返っていて、で実際あのなかなか届かなかったですよね。
届かなかった、全然来ませんでしたね。
で届き始めた頃には不織布のマスクが入り始めていたという、
そうでしたね、
あのこともあってですね、うん、でやっぱりその海外、日本ではそもそもそのマスクの布マスクの原料になるガーゼっていうものがほとんど生産されていなくて、かつその、まあ、縫製員の方っていうのもなかなか確保できないっていうことで、うんうん、海外で生産するしかないような状況、そうするといろいろなトラブルが発生しますよね、
う
ん、
そうでしょうね。
そういう、まあ、で実際ほら汚れとか異物混入が
し、ね、
あって回収になってしまったりとか、うん、なかなかこう一筋縄ではいかないようななかなか難しい計画だったことは事実だと思うんです、
うん、
あの甲和さんへのインタビューで分かったのは、あの甲和さんでもその縫製するために2週間で急遽集めた作業員が1万人以上行ったということでした。制作 の, その加工のためにですね、
はい、
で、うん、あの実際その日本人の社員の方はもう帰国させてしまっていたので、
うん、
なんか現地スタッフを通じてやり取りして、でかなりこう急ピッチで作業を進めていたと。
そうですよね。だから当時、まあ、今もですけどコロナの状況の中ですから、そんなこう簡単にその現地にひょいと行くわけもいかないし、てかあとそもそも1万人作業員を集めるってとてつもない数ですよね。これ少しでもその人を集める仕事をしたことがある人ならわかると思いますけどね、むちゃくちゃですね。
とにかくすごい、あの、まあ、かつてない、まあ、作戦だったようで、
作戦
というか、まあ、そうですね、うん、あの甲和さんにとってもかなりこう厳しい目標だった、受け負った方にとっても厳しい目標だったというか、まあ、そもそもこの、まあ、計画のですね、実現の難しさっていうのはインタビューで感じたんですね、
うんうん、例えばどんなところでそういうところがありました？
例えばそのまさにその1万人以上の作業員が必要だっていうことも当然ありますし、あと、まあ、あの日本への輸送、それを日本に届けるところまで、
うんうん、
どういうふうにして持っていけばいいのか、
うん、
結局飛行機をチャーターしなければいけないのか、
まあ、そうなりますよね。
さまざま困難があった上で、かつその最終的に検品っていうのが、まあ、後に問題になるわけですけれども、はいはい、届いたマスクに汚れてるとかですね、うん、糸くずが入ってるとか、いろんな、まあ、苦情が出て回収されたこともあったと思うんですけれども、うん、この検、まあ、納期が短いので通常通りの検品をする時間も取れないというようなことも聞きまして、
うんうん、
甲和さんへのインタビューではですね、実は当初その中国はじめ、まあ、外国で作ったマスクを日本に持ち込んで、うんうん、で日本で検品した上で発送させてほしいというようなことを、うん、頼んだんですけれども、まあ、そのなかなかそれだと時間がよりかかってしまうので、検品まで済ませて急いで配ってほしいということだったので、当然検品をしないってわけではないんです、
うん、
で検品をしたんですけれども、まあ、国内で自分たちの目が届くところで検品をしたかったようなんですけれども、
うんうん、
なかなかそれも難しいという納期の関係から難しかったので、
うん、
現地で検品をして運び込むことになったというふうに言っていまして、
うん、
まあ、それからしても通常と違うオペレーションだったというふうなことを言っていました。
でなんかまあその検品をするっていうところも含めて製品の質っていうのもね、じゃあちゃんと確保できたのかなって、それは心配になりますよね。
やっぱりそのメーカーとしては医療品関係のそのメーカーとしてはそこは非常に心配だったようですし、
うんうん、
これは甲和さんのインタビューではないんですけれども、うん、やっぱり取材した政府関係者の方に取材したときに、その急ぐためにですね、その5層のガーゼ、15層15層こうガーゼが重なってるんですけど、それをですね、その5層に減らして、
は
あ、一気に3枚分作れないかなっていうお願いを、
いやむちゃくちゃですね。
そういうお願いをしたっていう あの方もいます。そういう相談をしたっていうこともあったと聞きまして、
あの、ね、もともあの前にあのマスクの専門家の方にポッドキャスト出ていただいたことあったんですよ、
はい、
あの大学の、ね、学者さんなんですけれども、あの、ね、まずそもそも布マスクっていうもの自体の効果っていうのはやっぱり著しくその不織布なんかに比べると低いんですよね、
はい、
それをまたあの15層のガーゼを5層に減らすって、もう完全にそれ数作ることが本質に、1億枚が本質に目的になっちゃって、その何のためにマスクをするのかっていうところのその意味っていうのが失われちゃってますよね。
そうですね、まあ、うん、そういう意味ではまあ、完璧なあの、まあ、感染防止対策ではないのかもしれないですけど、とにかくその短期で大量のマスクを作るっていうことが、まあ、確保するってことが本当に至上命題になっていて、
うん、
ですから実際その安倍前首相があの政府対策本部でそのマスク供給を強化するということで、なんか布マスクをですね、なんか2000万枚一括購入して介護施設とか障害施設とか保育所、うん、で、まあ、そういった学童保育なんかに配布するって表明したのが3月5日なんですけれども、
はいはい、
これ後で甲和さんに取材したら、その時はまだ本格的にですね、もう生産自分たち開始できてませんでしたというようなことだったので、あのなんていうかさ、まあ、あの本当にもうカツカツの状況で、
うん、
もう先に供給しますって発表はされちゃってるし、作る方はまだ本格的に生産スタートしてないしっていうような状況の中でスタートした、このスケジュール感だけ見てもかなり厳しい計画だったんだなとその時分かったんですね。
朝日新聞ポッドキャスト、
朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から、世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを、朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
なんかまあ無謀という感じがしますよね。
まあ、あの実際ですね、その、まあ、無謀という、まあ、ことから来てるのかもしれないですけども、政府関係者の間ではこのマスクの計画をそのマスクインパール作戦っていうふうに、あの、まあ、呼んでいた方もいました。そもそもですね、その計画量と納期に無理がありすぎて、
うん、
あのなかなかこれこの納期ではこの量確保できないんじゃないかと、計画の実行に当たっている方々もちょっとそういうような不安がありつつも、
うん、
先に表明がなされて正直引き返せないっていう、まあ、壮大な計画というか作戦ですよね、
うん、
そうするともうなんか、まあ、無理がどこかにほころびがあることは分かっていつつも引き返せないっていう意味で、
うんうん、
その第二次世界大戦の、まあ、無謀な計画と言われた、まあ、インパール作戦っていう、うん、あの作戦になぞらえて、あの、ある官僚の方々はその布マスクインパール作戦だっていうふうにあの呼んでいた方があのいらっしゃいましたね。
もうなんかそういうあだ名をつけられている段階で完全にその無謀だよっていうのをやっている人たちは分かっていたっていうことだし、そもそもインパール作戦って、まあ、あれね、第二次世界大戦中の日本軍のこう作戦なわけですけれども、まあ、いろんな問題があるんですけれども、一つの問題は兵站っていうものを全くこう無視してるわけですよね。つまりどういうふうにすればその作戦が遂行できるのかっていう路地の部分っていうのを全然考えてない。これあの言えてみようって感じしますね。
そうですね、あの実効性ですよね、実効性の担保っていうものが、うん、まあ、その確認が足りなかった部分もありますし、まあ、ただ一つ、まあ、あの私一国民として理解できるのは、まあ、マスクが、ま、うんうん、全然足りない状況であったわけですから、
うん、
何でもいいからとにかくマスクを確保しようと政府が必死になるのはこれ当然のこと、
まあね、
ある意味で当然のことであって、
はい、
でその、まあ、作戦に携わった官僚の方も、失敗するかもしれないと分かりつつも、とにかくマスクを確保したいというふうな思いで、メーカーさんを探しまくって発注するという、でやっぱり一番足りなかったのはまさにその司令塔がその冷静になって実効性を、まあ、確保して、そして、これ引き返すと、もうは引き時には引き返す、まあ、あの勇気っていうか決断っていうのも政治にしかできない部分だったなと思いまして、結果的には家庭に届いた、家庭に行き渡った頃には皆さん普通の不織布マスクが買えるようになってたりしたわけですから、
うん、
この計画って成功だったと言えないと思うんです、
うんうんうんうん、
で ただその、まあ、そういう当時の状況、やっぱりこの布マスク確保計画に携わった官僚の方はこういう言葉で教えてくださった、表現してくださったんですけれども、地獄への道は善意で敷き詰められている
結構きつい言い方しますね。
後で調べたらローマの言葉だったんですけれども、一人一人というかセクションセクションでは必死なんだ、
ね、はいはいはい、
自分の仕事必死でやってたと。だけれどもその全体の、まあ、目的地というか計画というのが妥当ではないというか間違ってると、まあ、引き返さないといけないのに、皆さんが頑張って船を漕いでいるというか、まあまあ、道路作っているというか、とにかくその地獄への道は善意で舗装されていると、行き着く先はまあ失敗っていうことを、まあ、この取材に応じてくださった方の一人はおっしゃりたかったんだと思うんですね。
いやまさにね、だからその善意っていうことに関して言うと、発案した安倍さんもその側近の人も善意だと思うんですよ。いやマスク必要だよねっていうのは分かる、うん、ただなんかそれが1億が必要だったのかっていうことと、あるいはそれこそインパールの話じゃないけれども本当にできるのかっていうところの検証が全くおざなりのままこうそれいけでやってるって、それこそ第二次大戦のことと何も精神性として変わってない感じするし、もっと呆れるのがこれはね、まあ、後日の報道っていうことにはなるんですけれども、特別報道部で前にポッドキャスト出てくれたですね藤山さんの、ね、紹介の記事ですけれどもね、もう全戸配布終わった段階、6月に終わったんですよねあれね。で終わった段階でさらに7月とか8月とかの段階でさらに介護施設だとか保育所とかねに対して布マスク、アベノマスクを配ろうとしていた、予算もつけようとしていたっていう、まあ、これ結局その野党の追及なんかもあってやんないってことになるんですけれども、全然そのなんか反省というかそこに対するこういやこれもうダメだよねっていうところが全部配ってみんなが不評だっていうところが分かった段階でもできてないんですよね。これどういうことなんですかね。
これ私もその後ちょっと詳しくメーカーさん等々取材してないんですけれども、一つ言えるのは大きな船って止まるのに時間かかるってことだと思うんです。つまりそのもう契約してしまってるかもしれないとか口約束でもですね、まあ、ねで今回取材したこの時インタビューした甲和さんも作り始めた時は口約束だったっておっしゃるんです、うん、契約書もなくて絶対買いますからというお約束のもとに計画をスタートさせて、もう素材ガーゼを確保して買い取ってもうやると信じて、政府を信じてやり始めましたと、うんうん、で実際、まあ、政府としてもうもしかしたらもう契約例えば済んでしまったものとか、あるいは見通しでお約束してしまったものとかですね、おそらくその先んじて契約をしてしまうことは政府としてはできないと思うんですけれども、うん、とにかくそのメーカー側にじゃあ途中でじゃあもう不評なんで、うん、しかも不織布が、まあ、そろそろ入ってきたんでちょっとマスクいらないですみたいな感じで例えば断った場合にその腹積もりで材料確保して人員を雇うようにしてたメーカーさんはどうすればいいのかっていう問題も一方であるんじゃないかなと、私これ想像するんです、
まあね、まあそれはあるかもしれませんけどね。ただなんかやっぱりその契約の段階でまだその追加の発注に関してはね、その材料を集めたりとかっていうのに至っていないものもあったっていうようなね話ですし、だから結局まあ、確かに大きい船はなかなか止まらないって分かりますけれども、どんな船にも必ず船長さんっているんですよね。そこはね指揮を取る人っていうのがいるわけですからやんなきゃいけないし、まあ、仮にねそれでなんかこう医薬品みたいなのが出たとしても全部が全部作る必要なかった、それよりは安上がりになるのかもしれないし、そもそもそのね各国の労働者の人のこう手を煩わせる必要もなかったんじゃないかなっていう感じもしますし、まあこれねなかなかねアベノマスクと言われる布マスクって段階的に配布されて、しかもいろんな対象があるんでなんか一律にこう見るのが難しいんですけれども、まあ、大体500億円ぐらい使ってるっていうような話あるわけですよね。いやいやと500億円ですかって感じしますよね。そのお金あったらですよ、別に給付金だってもっと出せただろうし、それこそ医療従事者の人にもっとね聞いてびっくりしますけど、大阪の重曹市民病院っていうところね、コロナ専門になったところ、この記者がね入ったところなんですが、N95 っていうねちゃんとしたマスク使ってますけど洗って使ってるんですよね。いやそういうとこに回してよってやっぱどうしてもね思っちゃいますけどね。どうですかね。
やっぱりですからその思いつきというか唐突にやっぱりその大きい船を動かしているわけですから、指揮官が 誤った方向を示すとですね、どれだけこう影響が大きくて、どれだけ、まあ、というか被害というか、いやいや出てしまうのかっていうこと
を、撤退できずに玉砕というのはまさにそのなんかね、大日本帝国軍の精神と似ているように見えますけどね。
まさにだから引き返せないっていう状況になってしまったっていうことを、これ教訓だなと思ってですね、のマスク取材した感想ですね。
なるほどね、わかりました。中さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、
はい、というわけで、政治部永田彩子さんからアベノマスクの話をね、聞いてきましたけれども、いやー、これね、やっぱりなんか私の意見としてはですよ、これちょっとやっぱ厳しいよなっていうね。何が厳しいって、この、まあ、日本のね、政府、国、これはだって我々ね、国民のこう上というか中から出てきてるものじゃないですか。そういう人たちがですね、やっぱりこういうこう、まあ、なんかそれこそインパールになぞらえちゃうような、なぞらえられちゃうようなことをやってるっていうのは寂しいし、まあそれをね、その官僚の人も中でな、これはインパールだって自虐的に言ってるばっかりじゃなくって、あなたの一声で止めるっていうところを始めてくんなきゃいけなかったんじゃないかなっていう気もしますしね。まあでもこれ本当にね、我々自身の問題だと思いますよ。私だってそのじゃあ会社組織の中にいて、どれぐらいそのインパール作戦止められてるのかっていう気もします。でもそれやっぱり一人一人のね、人間がこう止めていくしかないんだろうなっていうことをね、ちょっと改めて感じて、何もね、全部トップのせいにしてちゃいけないな、なんていうことも考えました。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi podcast、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。